コリント人への手紙第一章、どうかもし御言葉をお持ちでしたらどうかお開きください。人間の知恵によって救いへと導かれることは絶対にないんだと、それがパウロのメッセージでした。なぜこんなメッセージをパウロが繰り返しコリントの教会の人々に語ったかというと、救いに預かった者たちの中に今一度救いにおいて人の知恵を重んじるという人々が起こってきたからです。救いにはやはり知恵がいるんじゃないかって。そこでパウロは人間の知恵の無力さ、虚しさっていうものを改めて教えていくわけです。すでに私たちが見た19節のところから25節の中でパウロは救いというのは 100% 神の恵みであるということを教えました。人間の知恵によるんではないと。ですからこの24節25節のところで神の力と知恵との比較を通して人間の知恵と力の愚かさを説明したわけです。人の知恵は人の本当の必要を、救いを教えることはないって。どんなに知恵を持っていてもその知恵が私たちを救いへと導いていくわけではないって。また神の真理を悟らせることはないって。でも神の知恵というと、それは人の本当の必要を教えるだけじゃない。その必要を満たしてくれるんだ。人間の力は自分を変えることも自分を救うこともできないけれども、神の力は人を根本から作り変えて、そして一番必要な救いをもたらすんだと。皆様ご存知のように、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく、何です？作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう、すべてが新しくなったと。コリント第2の5章の17節が教えるように、神は私たちを全く新しく作り変えてくださる、その力を神様お持ちだというわけです。で、今日私たちが見ていこうとするこの26節のところからは、実は救いというのは神の選びによるということをパウロは教えるわけです。知恵によるんじゃないと、神の選びによってあなたは救いに預かったんだと、そのことを教えるわけです。26節ご覧くださいます。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさいと。あなた方の召しのことを考えてごらんなさいと。神の選びの話をするわけです。こうしてパウロは、救いというのが神様の恵みであるということを改めてここから教えていこうとするわけです。でこの26節のところに召しと記されているのは名詞ですけれども、この名詞は、召されたという動詞から由来しています。24節ご覧いただくと、そこにも召しというユダヤ人であってもギリシャ人であっても召されたものにとってはと、この召しという言葉が出ています。この24節は形容詞形なんですけれども、神に招かれるとか召される、これも26節同様に召されたという動詞に由来しているわけです。ですからこの一章を見ていただくと、この召しという言葉が繰り返し記されていることをお気づきになると思います。我々が9節を学んだ時のことを思い出していただきたいのは、9節に神は真実であり、その方のお召しによってと、あなた方は神の御子を私たちの主イエスキリストとの交わりに入れられたと、召しによって救われたんだとパウロが教えたわけです。この9節のお召しによってと、これは呼ぶとか呼び寄せるとか招待するとか呼び出すとか、そういう意味がある言葉ですけれども、この時に私たちは有効証明という神学用語について学びをしたことを思い出されるかと思います。有効証明という神学的な用語ですけれども、まさにそのことがこの箇所で教えられているからです。それどういうことかというと、霊的に盲目であり神の真理が全く理解できない我々が救われるためには、神による何らかの働きが必要であると、この神の働きのことを有効証明と呼ぶわけです。 つまり私たちはどんなに努力をしても、どんなに IQ が高くても、どんなに人々からこの人には知恵があると言われたとしても、人間の知恵によって神の真理を知ることはありえないって、神が働いてくださったから私たちはそれを知ることになったと、その神の働き、それをこのように有効証明というわけです。おそらく今私たちが学んでいることを非常に的確に説明しているのがテモテ第二の手紙です。ちょっとお開きいただきたいんですけど、テモテ第二の手紙の一章の9節のところ、まずこの9節のところをご覧いただきますと、神はという言葉で始まります。神は私たちを救いと、ということは一体誰が私たちを救ったのか明確に記してますよね。誰です皆さん、私たちを救ったのは神だって。神がイニシアティブを取って救いを我々のうちに達成なさったわけです。神は私たちを救いと、また聖なる招きを持って召してくださった。誰か、神がでしょ。それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのですって。ご覧になりましたでしょ。御言葉は私たちに明確に、あなたたちが、そして私たちがこうして救いに預かった、我々がこの救いに預かったっていうのは神が働いてくださったからであり、神が招きを持って私たちを召してくださったことであり、それは私たちの働きとは全く関係のないものだって。すべてこれは神ご自身のご計画とご自身の恵みによるものであるって、と御言葉は私たちに教えてくれるわけです。まさにパウロがそこで教えたことをコリントの中でも教えるわけです。イエス様もそのことについて教えておられたわけで、あのヨハネの福音書の中でも、特に6章の44節のところで、私を遣わした父が引き寄せられない限りって、この引き寄せるっていうのは新約に8回出てきますけど、心を促して導くとか引き寄せるとか連れ出すとか、ね、呼び寄せるとか、そういう意味を持った言葉です。つまりイエス様は、神があなたを呼び寄せない限り救いに至ることはないって。ということはクリスチャンである皆さんはこういうことが言えるわけです。神があなたを呼び出してくださった、神があなたを召してくださったということです。そうするとよく皆さんもご存知のヨハネの15章の16節の御言葉、思い出していただきたいんですけども、あなた方が私を何ですよ、選んだのではありませんって。じゃあ誰が選んだのかって、続けてこう言いますでしょ。私があなた方を選び任命したって。私があなた方を選んだんですって。そのようにイエス様がヨハネの15章の16節でおっしゃったように、実はあなたじゃないんです、神があなたを選んでくださった、だからあなたは救いに預かったんです。ですから主が働かれる人は主へと、救いへと導かれていくんです。ですからこの有効証明っていうのは、選ばれた人々が神に対して正しく応答できるように働くものです。ここにいらっしゃるイエス様の救いに預かっていらっしゃる皆さんはみんな例外なくこの証明を受けたんです。でこの有効証明なんていうと非常に硬いんですけれども、実際に神様ってどんなふうに罪人のうちに働かれるのか、もっと言えばどんなふうにあなたのうちに働いたのか、イエス、3つのことがあるんです。でそれをどうしても私たちは覚える必要があります。ぜひ皆さん一緒にそれを学びながらご自分に問いかけてください。このような働きがあなたのうちになされたのかどうかです。まず神があなたのうちに働くときに、神がどんな働きをするか、一つ目はね、神は本当のあなた自身を知らせてくれるということです。あなたは自分自身のことを正しく理解するんです。 なぜかというと神はあなたのうちに働いて本当のあなた自身をあなた自身に示してくださる。これまで私たちっていうのは人と比較する生活を送ってきました。あの人に比べて成績がいいとか運動や計算やさまざまな能力が自分にはあるとか家計がいいとか財産があるとか知名度が高いとか好感度がどうかとか友達の数が多い少ないとかスタイルや外見が優れてるっていつもそうして自分と誰かと比較してきた。しかし神が心に働かれると神が何をなさるかっていうとそういう人との比較じゃなくて自分の本当の姿その醜さをその人に示しその人にそれを悟らせるんです。聖霊なる神様の働きっていうとイエス様がおっしゃったようにその方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせますってヨハネの16章の8節のところです。ヨハネの16の8。つまり聖霊なる神が来ると我々がいかに神の前に規格外なのか神の道から外れてるのかそのことを我々に悟らせてくれるって言うんです。心がどれほど汚れてるのか神が忌み嫌われる汚れた思いが心から頻繁に湧き上がってくるだけじゃなくてそれらを自分自身で求めていたり心に歓迎している自分の姿です。我々が本当に罪を憎んでんだったら私たちは罪から離れるでしょう。でも私たちが知ることは何か明らかにされることは何か我々は罪を愛してるんです。イエス様を信じた後もその自分の醜さっていうものを神はとことん示してくださる。私たちの心の中にそういった汚れた思いがあるだけじゃなくて我々の行動がいかに汚れたものであるかも神は私たちに示してくださる。それは見えるところでの行動だけではなくて誰も見ていない隠れたところで自分が好んで行っている誰でも知られたくない行動誰も見てほしくない。でも私たちがどんなものを好んでいるのかどんなことを隠れたところでやっているのかいかに私たちが清い神の前に立つ資格の全くない心においても行いにおいても汚れ切ったものであるということ神はそのことを私たちに明らかにしてくださる。ちょうどエレミアが言ったように人の心は何より陰険でそれは治らないっていいことしようと心がけてみるけれども私たちはそれを実践することができない。したとしてもごくわずかであってすぐに私たちは罪に逆戻りしてしまう。なんと私は汚れた存在なのか、なんと私は神の前に立つ資格のない存在なのか。ですから神がまず私たちのうちに働くときに、そして信仰者の皆さん、あなたのうちに神はこんな働きをなされたはずなんです。どんな働きか、本当の自分の姿を、神がご覧になっていらっしゃるそのあなたの姿を、あなたに示してください。我々はそのことによって自分は本当に救いに値しない存在だということに気づくだけじゃない。同時に、自分には自分を救う力がないことも悟らせてくださるんです。エレミアがこんなふうに言います。クシュ人がつまりエチオピア人がその皮膚を氷がその斑点を変えることができようかって。当然答えはできませんです。もしできたら悪になれたあなた方でも善を行うことができるだろう。つまり皮膚の色を変えることもできない、氷の斑点を変えることもできないということはあなた自身も悪から完全に離れて善を行うこともできない、あなたを変えることができない。ですから自分のその醜さに気づいたときに私たちは嘆き悲しむわけで、自分のその存在があまりにも神の規格外であること。でも同時に私たちがじゃあ努力をしたらそれから解放されるか、それもできないって。どんなに努力をしてもどんなに心を入れ替えたって自分を変えることはできない、神の基準に到達することはできない。 そうすると自分が永遠の地獄に向かっていることに気づくだけじゃない、自分はその永遠の滅びから抜け出す力がないこと、自分はどう頑張ったって永遠の滅びから抜け出す術がないこと、救いについての希望がゼロであること、そして私たちはただ自分にふさわしい永遠の裁きを、その地獄を黙って恐れながら待つしかない。そのように神は私たちに働いて、私たちに本当の我々の姿を示してくれるんです。救いに預かっていらっしゃる皆さんであったら必ずそのところを通ったはずです。二つ目、神があなたたちの、私たちのうちに働かれるときに何をなさるかという、二つ目に神様は本当のキリストを知るように働かれるんです。イエス様が一体誰で何をなさったのかを私たちに悟らせてくださるんです。創造主なる神である主イエス様がこの世に人として来られ、そしてあなたや私が受けるべき罪の裁きを身代わりとなって十字架で受けてくださった。そしてその死から完全と肉体を持って3日後によみがえることによって、イエス様が教えておられた教えだけでなく、ご自身が確かに神であり救い主であることを証明してくださった。信仰者の皆さん、あなたの罪をご存知である神があなたの罪を許し、永遠の裁きから救い出すために、神ご自身があなたの身代わりとなって、あなたが受けるべき神の裁きを代わりに受けてくださった。あなたや私が受けるべき神の怒りを神ご自身が受けてくださった。このような御業を主はなしてくださったわけでしょ。私たちが思い出さなきゃならないのは、主ご自身がお受けになられたあの恥ずかしめも、力強く振り下ろされた鞭により毎回飛び散る肉片、また血潮、悶絶白磁され、できずに耐えられた39回の鞭、そして手と足に打ち込まれた太い釘、またその釘にのしかかる自らの体重により裂ける手足の肉、これらの苦痛はすべて私に代わって味わってくださったものだった。裁け主なる神があなたや私の裁きを受けてくださった。そのことを神様は私たちに明らかにしてくださったときに、私たちが思うことは、なんで神様こんな私を愛してくださるんですか、なんでこんな私のためにこんな犠牲を払われるんですかって。一体私のどこにこのような素晴らしいご愛を受ける資格があるんですか。私にふさわしいものは永遠の滅びであって、だってあなたに逆らい続けてきた。なぜこんなに大きな犠牲を、しかも私のために払ってくださるのかって。神様がそうして私たちの心の中にイエス様が何をしてくださったのか、そしてこの十字架で身代わりとなってくださった方が誰だったのか、そのことを明らかにすることによって、ただ私たちは、主よ、どうかこんな愚かな罪深い私を許してくださいって。いいです、こうやって神は働くんです。自分の罪深さだけじゃなくて、自分に対する神様の愛を私たちに示してくださり、それを分からせてくださる。そして3つ目に、神がどんなことをなさるかというと、私たちに新しい心をくださるんです。主が働かれたときに、私たちは福音のメッセージを何回も聞いてきたかもしれない。でも、あるとき私たちは福音のメッセージを聞いたときに、私たちはそれを信じたいと思うんです。なぜかというと、神ご自身が私たちのうちに新しい心をくださったからだ。ちょっと皆さん思い出していただきたいのは、イエス様が二人の犯罪人と一緒に十字架にかかったとき、この二人の犯罪人は最初からイエス様に好意的だったかっていうと、そうじゃなかったでしょ。彼らはイエス・キリストに悪口を言ったんです。あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えって。でその時に悪口を言っていた犯罪人の一人が、その人物を たしなめたでしょ。十字架にかかった時には一緒になってイエスを罵っていたのに、6時間の間に何か起こったんです、この人物のうちに。だってこの人物はこう言うんです。この主に悪口を言うもう一人の犯罪人に対して彼をたしなめて、お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか、我々は自分のしたことの報いを受けているんだから当たり前だ、だからこのお方は悪いことは何もしなかったって。一体何が起こったんですか、この人物に。この人物がバイブルスタディに出たわけじゃないわけです。この人物は神に逆らう者として、しかも世において十字架で処刑にされるような罪を犯して十字架に貼り付けにされたわけでしょ。当初はイエス・キリストに二人とも悪口を言ってたわけです。ところがその一人に何か変化が起こるわけです。彼が言ったこと、我々は自分のしたことの報いを受けているのが当たり前だ。お気づきになったでしょ、皆さん。この人物は十字架の上で自分が十字架に値する罪を犯したことに気づいているんです。自分の罪深さに。そしてイエス様に対してこういうこの方は何も悪いことはしなかった。この時にイエス様が誰なのかが分かるんです。そして何をしました。イエス様、あなたの御国の位にお付きになる時に私を思い出してください、主に憐れみを求めるんです。イエス様はその時に、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいる。この人物はあの十字架の上でこの6時間の間に信仰に至る、救いに預かるんです。でも今私たちがこの人物を見たときに、我々が気づいたように、この人は自分の罪深さに気づき、イエス様が一体誰なのかに気づき、そしてこの方の前に心を開いてこの救いを求めるんです。その話を今我々してるんです。神ご自身が働いて私たちから石の心を砕いてくださり、それを取り除いてくださるって。エゼキエルはこう言ってます。私は彼らに一つの心を与えるって。どんな心か。すなわち、私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与えるって。同じことがエゼキエルの36の26でも繰り返されている。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。神に対して固くなで、神に対して心を開かなかった、その固くなな心を神は砕いてくださって、肉の心、つまり神の真理を受け入れる、その柔らかい心に神が変えてくださるという話ですよね。いいです。こうして神様って罪人のうちに働くんです。そしてその罪人は、イエスも私もあなたを信じますと、この救いに預かるんです。自分の罪が示されて、イエス様が誰であり、一体私のために何をしてくださったのか、そのことを神が悟らせてくださり、そしてその素晴らしい主が備えてくださった完全な救いを心から受け入れようと、そのように神が働くんです。神様、私を許してください、私はあなたに背いてあなたに逆らって生きてきた、自らの罪を悔い改めて、この主を私の身代わりとなって死んでくださり蘇られたこの誠の神であるお方を信じて、この方に従っていこうという決心に導かれていくんです。これがいいです。神が罪人を救いへと導かれた時に、導かれる時になされる神様の御業なんです。さて、そこまで話した上で、ちょっと今非常に過激なことを言いますよ。私たちは人を救うことが可能であるって、ね、あまり慌てないでください。説明しますからね、どういう意味なのか。我々は人を救うことが可能だって、ね、どうやったら私たちは人を救うことができるかって、もし我々が人々が欲しがるようなものを約束したら、当然聞いている者たちのうちにそれが欲しい、それを欲しいっていう、そういう思いを確実に抱きますよね。例えば、信じたらあなたは成功しますって言われたら、お金持ちになりますって言われたら、あなたの病気が癒されますって言ったら、あなたが悩んでる人間関係がうまくいくって言われたら、 あなたは有名な人になりますとか、あなたは幸せになりますとか、あなたの成績が向上しますとか、そしてあなたは天国に行けると言ったならば、ぜひそれを信じたいという人は起こるでしょう。でもこの信じるっていうのは、言われたものが魅力的でそれを欲しいと言ってるわけです。だからイエス様を信じたら、こういうものがあなたは手に入れることができるんです。信じませんかと聞かれたとしたら、はいと答える人がいるはずです。もしそれが救いだとするならば、我々は人を救うことができるんです。人々が欲しがるものを与えると約束すれば、当然人々はそれを求めるからです。しかし我々が考えなきゃいけないのは、それが神が与えてくださる救いなのかどうかということです。今から我々少しだけ見ますけれども、主は我々が人間が欲しがっているさまざまなものを信じたら与えられるというふうに教えているかというと、かえってイエス様を信じることによって、さまざまな困難があなたにもたらされるんだということを教えてくださっている。逆に困難が約束されています。マタイの10章の中でイエス様はこんなことを22節でおっしゃった。また私の名のためにあなた方はすべての人々に憎まれますって。ちょっとそれは聞いてなかったって。イエス様信じることによってすべての人に憎まれる、ちょっとそれ困るって。でも確かにそうイエス様がおっしゃったわけです。34節から、私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。家族の者が敵となるって。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。いいです。イエス様はこんなふうに救いのメッセージを語ったんです。神の招きの話です。私を信じたら、私はあなたに困難を約束しましょうって。私を信じたら、あなたは一番愛するその家族の関係においても、神に逆らう家族はあなたに反対するでしょうって、敵になるでしょうって。またマタイの5章のところでも同じことをおっしゃっています。11節に、私のために人々はあなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。12節、天ではあなた方の報いは大きいから、あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。で、皆さん、イエス様が我々罪人を救いへと召してくださるときに、イエス様がお与えになったその福音のメッセージというのは、イエス様を信じることによって大変な困難があなたには訪れる。それがイエス様のメッセージでしょ、ね、確かに幸せとか天国の約束、罪の許しはイエス様を信じる者に与えられます。イエス、しかしそれは救われた者にもたらされる結果なんです。信じるっていうのには覚悟が必要なんです。私たちがこれまで信じてきたゴリアキ宗教とは違うんです。我々はこれを信じたら何を得ることができるのか、これを信じたら何をもらえるのか、そのことによって選択するんです。このイエス・キリストを信じる信仰っていうのは、何をもらうかじゃなくて、何を犠牲にするかです。何を捨てるかです。それが救いなんです。イエス様がさっきおっしゃったように、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくないって。 私よりも息子や娘を愛するも私にふさわしくないって、自分の十字架を追って私についてこないも私にふさわしくない、何を言ってんでしょう。父や母を愛してはならないという話じゃない。父や母を愛するのは御心にかなってんです。言われてることはこういうことです。あなたの愛する父や母よりも私を愛するかって、あなたの愛する息子や娘よりも私を愛するかって、あなたにとって私がナンバーワンかです。あなた私を一番愛するかって。確かに福音宣教をしてもそれを信じる人が少なくて、期待している通りの期待通りの結果が現れない、それが現実かもしれない。だからといって私たちは福音を変えていいというのではありません。この人間の救い、罪人の救いっていうのは人間の知恵とか力によってもたらされるものではない。でも今見てきたように、人を救おうと働いている人間の知恵を見ません？神が救うとおっしゃっているのに、我々が救われやすい福音を語るんであれば、これは人間の知恵や力によって人々を救おうとしているんです。そんなことを神様はお喜びにならない。だって救いは神の恵みなんです。神が罪人を招いてくださるんです。そうして救いに預かるんです。私たちがすべきことは、そのメッセージがどんなに人間的に考えて救いに導かない、救われる人がいないんじゃないかと思わせるようなメッセージであったとしても、私たちはそのメッセージを語り続けることが必要なんです。ちょっとどうしても皆さんと一緒に見てみたいのはマタイの福音書の19章です。一人の若者がイエス様のもとに来るわけです。マタイの19章の16節のところに、一人の人がイエスのもとに来て行ったと書いています。で、並行箇所のルカの18章の18節だけなくていいですけども、ここを見るとある役人がイエス様のもとに来たと書いています。ですからこのマタイの19章に書かれてある一人の人っていうのがどういう人なのか、並行箇所を見るとある程度の情報を得ることができます。この人はまず若かった。二つ目に、この人は役人であった。三つ目に、この人は非常に裕福な人であったと。こういうことを我々御言葉から知ることができます。進む前に、この役人とはじゃあどういう意味かっていうと、おそらくこの人物はユダヤ人の街道においてリーダー的な立場にあった、そういう人でしょう。責任ある地位についていた人物、大変熱心なユダヤ教徒だったんでしょう。で、この人物がイエス様のもとに来るんです。そしてイエス様にこう尋ねてますよね。マタイ19の16、先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうかって。この人はイエス様のもとに来た、何のために？救いの必要性が分かってたからです。救われる必要があることを知ってたからです。でも悲しい現実は、彼は救いに関する神の真理が分かってなかった。この人が思ってたのは、行いによってこの救いを得ることができるんだと、そのように信じています。ですから、どんな良いことをしたら良いのでしょうか、そのように聞いてますよね。永遠の命を得るために、じゃあどんな良いことをしたらいいんですか。私たちが気づくことは何かというと、この人物は自分の罪深さに気づいてないんです。お気づきになります？この人物はイエス様のもとに来て、イエス様、私は永遠の命を得たいんです、私は罪深くて永遠の滅びに向かってて、それから抜け出す術もなく絶望の中にいます、あなただけが希望です、あなただけが救い主ですから、どうか私を憐れんでください、そんな風に来てませんでしょ。彼が来たのはイエス様のところに来て質問したんです。永遠の命を得るためにどんな良いことをしたら良いのでしょうかって。イエス様はこの人物の心をご存知です。そこでイエス様が何をなさったかっていうと、この人物に自分の罪深さを気づかせようとするんです。どういうふうに、ご覧くださいます。17節にイエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるんですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら、永遠の命に入りたいと思うなら、 戒めを守りなさいと。あえてイエス様がこんな言い方をしたのは、この人物に自分はいかに神の前に罪深い存在であるかということを悟らせるためです。いいです。ですから戒めを守れって言ったんです。思い出してください。モーセの律法が与えられたときに、その与えられた目的は何だったかというと、神の基準が示されることによって、我々一人一人がその規格外、神の基準に そのふさわしくない、その基準に達していないことを我々に悟らせるためだったでしょ。神がこうしなさい、これをしちゃいけない言われたときに、我々はそれをことごとく犯している、それを破っている、そのことを私たちに気づかせるためです。誰一人として神の律法をすべて守ることのできる人いらっしゃらない、イエス様以外は。ですから私たちは神の基準から外れてるんだということを我々自身が悟るために、ね、私たちがそのことに気づくために律法が与えられた。そこでこの人物にイエス様がしたことは同じなんです。神の戒めを守りなさい。この人物は質問するんです。どの戒めですか。そこでイエス様は十戒の中からいくつかを挙げるわけで、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父と母を敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよって。ところがこの青年はこういうふうにイエス様に言ってます。20節、そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。お気づきになったでしょ。イエス様はあえて、私は神の戒めを守っていない、そのことに気づかせようとしてこのようにお話になったのに、この人物は全部やってますよ。私は何がまだ必要なんでしょうって。だからこの人物はいかに自分は神の戒めを犯しているのか、神の命令に逆らっているのか、そのことに気づいてないわけです。そこでイエス様はこんなことをこの青年に言うわけです。21節、イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、これは救いという意味でイエス様おっしゃっています。完全になりたいなら、霊的に完全になりたいというなら、この救いに預かりたいなら、かえってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは手に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ちゃんとイエス様はこの人物のことをよく知ってらっしゃった。つまりこの人物にとって最も大切なものが一体何かをイエス様はご存知だったんです。知らなかったのはこの本人なんです。そこでイエス様はそのことに気づかせようとするわけです。もちろんここで皆さんお分かりのように、持ち物をすべて売り払うという行為によって救われるということを教えたんではありませんよね。どんな行いによっても私たちは救いに預からない。イエス様はこの人物に、彼にとって最も大切なもの、本当に大切なものは一体何かを彼に気づかせようとしたんです。言い方を変えれば、彼にとって一番大切なものは、いいです、神ではないということを彼に気づかせようとしたんです。ですからイエス様は彼にとって大切な財産よりも主イエスを愛するかどうかを尋ねているんです。もし永遠の命を得たいと思うんだったら、必要なことは神を心から愛することだって。じゃああなたに尋ねるけども、あなたにとって最も大切なのは何かって、神なのか、それともあなたの宝である財産なのか。私のために喜んであなたの愛する財産を捨てることができるかって、つまりこの財産よりも私を愛するかって。この人物は22節にあるように、ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからだって。つまりこの人物が選択したのは神じゃなかったんです。彼が選択したのは財産だった。ですからイエス様の問いかけは何だったかというと、この世のすべてのものより私を愛するかと問いかけられた。もっと言えば、あなたが最も愛するあなた自身よりも私を愛するかって。神を第一に愛する、 これは立法の中でも最も大切な戒めだと、そのように聖書が記しています。この立法を熟知していたはずのこのユダヤ教のリーダーの選択は悲しいものでした。だって神よりも彼は財産を選択した。永遠の命の大切さを知っていながら彼はその永遠の命を選択しなかったんです。主はそのことをご存知でした。でも彼がそのことに気づいてなかったんです。このような大変悲しいことが記されているわけで、その後見てください、25節。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。確かにそう思うでしょう。イエス様はこう言っています、26節。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。その後見てください、しかし神にはどんなことでもできます。あなたや私が救われたのは私たちの知恵によるんじゃないんです。我々の力によるんじゃないんです。神によってこの救いに私たちは招かれたんです。神が救いの御業を成してくださったんです。ですからイエス様がおっしゃったのは、人間にとってまた人間の力でこの救いに預かることは不可能だって。でもイエス様がおっしゃったように、しかし神にはどんなことでもできるんだ。神はどんな罪人でも救うことがおできになるんです。救いは確かに神の御業であるって。神がその人の心に働かれることにより、その人は自分の罪に気づかされ、そしてそんな自分を愛してくださった主の愛に感動と感謝を覚える。そしてその主を心から何者よりも愛したいとの思いを持って主を信じるんです。このような全てのこと、これは神のなされる救いの御業なんです。続けて見てください、この19章ね、27節のところから。その時ペテロはイエスに答えて言った。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるんでしょうかって。気づいていただきたいのは、ペテロが私たちは何もかも捨ててあなたに従ってきた。お気づきになります？この一人の宗教家は、非常に裕福なこの青年は、役人は、何もかも神に捨てることはできなかったんです。でしょ？イエス様がおっしゃったのは、じゃああなたにとって最も大切な財産を捨てて私についてこいって言ったんです。それができなかった。ペテロ思ったんです。我々はみんな捨ててついてきた。じゃあ我々には何かいただけるのかって。この会話の中でペテロはこういう質問をするわけです。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。何もかも、日本語で公約されていますけど、全てです。私の全てをあなたに捨ててきた。同じ言葉が29節に出てくるんです。ちょっと見てください、ね、29節。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てたものはすべてその幾倍もを受け、また永遠の命を受け継ぎます。私の名のために、私のために家や兄弟や姉妹や父や母や子や、あるいは畑を捨てたものはすべて。じゃあみんな捨ててそこから離れなさいという話をしてるんじゃない。さっきも我々見てきたようにイエス様がおっしゃっていることは、あなたにとって最も愛するものよりも私を愛するか、あなたにとって主が第一かどうか、そのことを問われたんです。ペテロが言ったことは、私たちは何もかも捨てた。なぜかというと、私たちにとって大切なもの、それよりも神様、あなたが大切です。そしてあなたを信じて我々はあなたに従ってきたって。ですから27節のところでペテロがそういうふうに、私たちは何もかも捨てて従ってきた。29節のところにイエス様がおっしゃったように、私の名のためにこれらのものを捨てたものは全てって。つまり言いたいことは、そこに素晴らしい神様の祝福があるという話です。ペテロが言ってることは、この若い役人とは違って、確かにペテロ、彼だけじゃない、彼らは ペトロたちはすべてのものよりも、つまり財産よりも、この世のすべてのものよりも、そして自分自身よりも主を愛することを決心したんです。それが彼らだったんです。ペトロは27節で、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたって。非常に面白い言葉を使っています。ペテロは自分たちの証をするんです。イスカリオテのユダを除いて。だって彼はそうではなかったわけです。自分たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。でその告白に対してイエス様がこうおっしゃった。28節見てください。そこでイエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます、世が改まって人の子はその栄光の座につく、つまりイエス様が地上に帰ってこられる時です。千年王国を築かれる時に、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くんです。つまりこういう祝福があることを言ったんですが、皆さんに注意して見ていただきたいのはこの28節の私に従ってきたという言葉なんです。なんでこれが非常に大切かっていうと、この従ってきたこの言葉、この時制が不定過去なんです。じゃあなんでこんな時制をここで使っているかっていうと、イエス様がおっしゃっているのはそれがこの人たちの特徴だったからです。イエス様はこのペテロたちのことをよく知ってました。彼らは確かにすべてのものよりも自分自身よりも神を愛してすべてを捨ててイエス様に従ってきたんです。そしてその歩みっていうのを見たときに、もちろん失敗もあったことは我々聖書の中で知ってます。でも言えることは彼らはこの主に従い続けてたんです。それがこの人たちの特徴だったんです。なぜなら彼らは救われていたからです。彼らは自分の思い込みで救われていると思っていた未信者ではなかったんです。彼らは確実にこの素晴らしい神の救いに預かっていた者たちなんです。それが証拠に彼らは全ての者よりも神を愛し、その神に従い続けていこうとしてて、そのように生きてたんです。さあそうすると皆さん、もう我々まとめなきゃいけないんですけども、こういうことです。私たちは、そしてここにいらっしゃる多くの皆さんは、ご自分が救いに預かっていると、そのように信じていらっしゃると思う。でも今日我々見てきたように、信じていると思い込んでいる人たちの中に救われていない人たちがいるということです。我々は何度もこのことを見てきたし、今日はもっともっと進みたかったのに進めないのは、どうしてもそれが私たちにとって、皆さんに伝えて、皆さん一人一人が確信を持って、私は救いに預かっていると、そこに到達しなきゃいけない。御言葉が教えてくれているのはこういうことでしたよね。あなたはただ天国に行きたいからイエス様を信じたのか、イエス様を信じることに何か得ることができるだから信じたのか、それともこの方が神であられ、この方が唯一の救い主であり、我々のように私のように罪深い者にとっての唯一の希望であり、この方を私は信じてこの方に従っていく、すべてのものよりも自分よりもイエス様を愛してこの方を受け入れてこの方に従っていく、そのような決心をしてこの救いに預かったのかどうかです。見てきたように、そのような決心に至るその過程は全部神がなされる御業だったでしょ。あなたに罪を示してくれたのも神だし、イエス様が誰かを示してくれたのも神だし、そしてそれを悟らせてくださってこの方を信じていこう、その決心さえも神が働いてくださった。問題はそのようにしてあなたは救いに至ったかどうかです。そこなんです、兄弟姉妹の皆さん、あなたが考えなきゃいけないのは、救いは神の恵みです。そして罪人のうちにこのように神は働くんです。そして救いへと導いてくださる。その救いに預かっているんだったら、あなたは失敗しながらでも神に継続して従っていこうと、そのように生きているはずです。あなたはそんな人物ですか、それとも救われていると思い込んでいるだけの人ですか。 これはあなたの永遠に関することです。自分の心にぜひ問いかけてみてください。そして今日皆さんこの場を去るときには、あなたの救いを確信してこの場を去ってください。聖書が私たちに何を教えてくれているのか。神はあなたや私のうちに働き、罪の中にいた私たちをご自分のもとへと召してくださった。これが救いだって。この救いに預かっている一人一人はその救いに預かったことを感謝することです。だってあなたの技によって救いに預かったんじゃない、神の恵みによって救いに預かったんです。だから私たちを生かされている間、そのことを感謝しながら、その方の素晴らしさを伝えるものとして我々は生きているわけです。どうかそのようにこの一週間悩み続きましょう。我々の素晴らしい主を褒めたたえながら、感謝しながら、この方が喜ばれることを歩み続けていく。そうやって私の感謝を表していきましょう。父なる神様、今日も私たちはこうしてあなたの御言葉を通して、最も大切なあなたの恵みについて、救いについて、もう一度御言葉を見ることができました。主は心から感謝申し上げます。ここにいらっしゃる愛する兄弟姉妹たち、誰一人としてこの救いから漏れることがありませんように。今日この場に来てくださっている皆さん一人一人、どうかこの救いから漏れることがないように、それぞれの心にあなたが働いてください。そしてあなたによって救われた一人一人は、この救いに預かったことを感謝し喜びながら、与えられた一日一日を歩んでいくことができますように。主はあなたは素晴らしい神です。私たちの想像や思いをはるかに超えた神です。こんなどうしようもない私たちを憐れんでくださり、こんな祝福を与えてくださいました。感謝を持ってあなたの御言葉に従い、何とかあなたの栄光を一人一人が表すことができるように、この愛する兄弟姉妹たち一人一人をどうかあなたが強めてください。あなたの祝福が一人一人の上にありますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。